皆さん、こんばんは。
2017年1月、今年最初のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今年最初のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日のゴスペルアワーは、心の貧しいものは幸いというテーマでお届けしたいと思います。
心の貧しいものは幸いですか？
はい、新約聖書の一番初めにあるマタイの福音書の5章から始まる有名な三条の説教というイエス様の教えの言葉です。ここには8つの幸い、幸福、八福の教えの言葉があります。
それではどんな言葉があるのか最初に紹介しましょう。
幸いなるかな、心の貧しきもの。
天国はその人のものなり。
幸いなるかな、悲しむもの。
その人は慰められん。
幸いなるかな、柔和なるもの。
その人は地を継がん。
幸いなるかな、義に飢え渇くもの。
その人は悪ことを厭。
幸いなるかな、憐れみあるもの。
その人は憐れみを厭。
幸いなるかな、心の清きもの。
その人は神を見ん。
幸いなるかな、平和ならしむるもの。
その人は神のこと唱えられん。
幸いなるかな、義のために責められたるもの。
天国はその人のものなり。
一度に全部は覚えられませんが、すべての教えが、ああなんと幸いなことでしょうという言葉から始まって、8つの幸いが教えられています。
現在の翻訳では、心の貧しいもの、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え渇くもの、哀れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているものと紹介されています。
はい、それではここで今紹介したこの三条の説教の八福の教えから、今年最初のジョークを紹介したいと思います。
ほう、ここでジョークですか？
ある学生が試験を受けていましたが、問題の答えがさっぱりわかりません。学生はその教科の先生がクリスチャンであることを思い出して、答案用紙の後ろに、憐れみ深いものは幸いですという聖書の言葉を大きく書きました。なんとか憐れんでくださいとお願いしたわけです。
すると答案が返ってきて、見事に赤点でした。そして答案の後ろには先生からの言葉が大きく書いてありました。悲しむものは幸いです。
このジョークはイエス様の三条の説教を知らないと笑えないジョークですね。しかし、なぜ貧しいもの、悲しむものが幸いなのでしょうか？
普通であれば、貧しいもの、悲しむものは不幸であり、幸せじゃないと思いますよね。
しかしイエス様は、貧しいものは幸いですと教えられました。これはどんな意味でしょうか？
はい、その前に、今日の1曲目の歌をお届けする時間になりました。小坂忠さんの歌で、感謝と喜びをという歌をお届けしたいと思います。
このゴスペルアワーの放送を聞いておられる一人一人の皆さんに、たくさんの感謝と喜びがあふれることを願いながらお届けしたいと思います。
それではお聞きください。
感謝と喜びを今主の前に、主の前に賛美の 今主の前に捧げよう。
小坂忠さんの歌で感謝と喜びを、をお届けしました。
さて今日は心の貧しいものは幸いというテーマでお届けしています。
心の貧しいものは幸いですとイエス様は言われましたが、それはどんな意味なのでしょうか。リビングバイブルという翻訳の聖書では、心の貧しさを知る謙遜な人は幸いですと翻訳されています。また創造主訳という聖書では、ああなんと幸いなことでしょう、心のへりくだっている人たちと翻訳されています。
心が貧しいという意味は、心がへりくだっている、謙遜な人という意味だと教えているわけですね。心がへりくだって謙遜な人は幸いだという意味ならばわかる気がしますね。
しかし謙遜にへりくだらなければ幸せになれないとか、もっと謙遜にならなければならないと、何か自分の側の努力で幸せが手に入ると考えるのは正しくありません。旧約聖書の詩編40編17節には、私は悩む者、貧しい者ですという言葉があります。悩む者と貧しい者がイコール同じものとして表現されています。ですからここでの貧しい者という意味は、心に悩みのある者、心に苦痛を感じている者、思い悩んで潰れそうになっているもの、心が砕けそうになっているものという意味です。
イエス様はここで人々に幸せになるための方法や条件を教えておられるのではなく、神様の祝福がすでに与えられている事実に気づくようにと願っておられる言葉なのです。
現実には私たちの心は豊かでも広くもなく、愛に富んでもいない、自分と意見や考えが違う人を受け入れにくい、相手への思いやりを持つ心の余裕もない、すぐにイライラしたりカッとなったり八つ当たりし、人を責めることに早い、要するに私たちは誠に心の貧しいものなのです。そんな心の貧しい現実の私たちに、今神の国、神の救いが与えられているというのがイエス様の教え、グッドニュースなのです。
神の一人子、主イエス・キリストが心の貧しいものである私たちのために人となり、私たちの心の貧しさを、言い換えれば罪を、すべてご自分の身に背負って十字架にかかって死んでくださった、このことによって私たちの罪は許されました。
心の貧しい人、へりくだった 謙遜な人になろうと努力せよと求められているのではありません。私たちはもともと心の貧しいものです。その私たちに主イエスが十字架の死と復活によって天の御国を、神様の恵みのご支配を、神様の救いを与えてくださったという良い知らせ、グッドニュースなのです。
ですから今日の聖書の言葉は次のように読んで理解したら良いと思います。
心の貧しい人は幸いだ。なぜならば旧約聖書の予言通り、今私が来たからだ。神の国、神の救いそのものである私はあなたを慈しみ、あなたのところに来た。私は家畜小屋の貝羽桶の中に生まれ、今あなたの罪の許しのために十字架に向かう。そして三日目によみがえるだろう。私はその時あなたを天の御国に呼び寄せる。いや、今すでにあなたは神の国、神の支配、神の救いの中にあるのだから、あなたは貧しい心のままでよいと。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。竹下静さんのただあなたの愛の中でという歌をお届けします。愛される資格のない私に注がれたその眼差し、許される資格のない私を命をかけて愛してくれた。
それではお聞きください。
愛される資格のない私に注がれたその眼差し、許される資格のない私を命をかけて愛してくれた。
竹下しずさんのただあなたの愛の中でをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは心の貧しいものは幸いというテーマでお話ししてきました。
今日の聖書の言葉は有名な三条の説教の中の八福の教えの中の1番目、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、という聖書の言葉です。
さて今日はもう一つ、自分の心の貧しさに気づくものは幸いですというお話を紹介したいと思います。新約聖書のルカの福音書の18章にこんなイエス様の例え話があります。
それから自分を正しいものとし他人を軽蔑する人たちにこんな話をなさいました。二人の男が祈るために神殿へ行きました。一人は自尊心が強く、あくまで自分を正しいと主張するパリサイ人。もう一人は人のお金を騙し取る主税人でした。パリサイ人は心の中で祈りました。神様、ありがとうございます。私は他の人々、特にここにいる主税人のような罪人ではありません。人を騙したこともなければ、勧誘したこともありません。1週間に2回は必ず断食し、全収入の10分の1もきちんと献金しています。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を伏せ、悲しみのあまり胸を叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと叫びました。よく言っておきますが、罪を許されて帰ったのはパリサイ人ではなくこの罪人の方です。
自分が心の貧しいものであることを認めることができないで、人と比較して自分を正しいと思い込んで自分の間違いに気づくことのできない人は、結局神様に許しをいただくことができないんですね。
今日の3曲目の歌は水野源蔵さんの冬の星座をお届けしたいと思います。小児麻痺のために子供の時に体の自由を奪われ、瞬きでしか自分の意思を伝えることのできなくなってしまった水野少年をお父さんが抱っこして外に連れ出して星空を見せてくれたという歌です。皆さんも夜の星空を見上げてみてください。数えきれない星が美しく輝いている。その後ろには、神様が大きな愛で私たちを包み、イエス様の十字架によって罪を許し、永遠の命を与え、神の救い、天の御国を私たちに与えておられる神様の恵みが注がれています。
それではお聞きください。
歩けない私は父に抱かれて
水野源三さんの冬の星座をお届けしました。
今日は心の貧しいものは幸いというテーマでお話ししてきました。
今日は三条の説教の中の八福の教えの中の一番目の聖書の言葉を紹介させていただきました。最後に八つの教えの言葉をリビングバイブルで紹介したいと思います。
心の貧しさを知る謙遜な人は幸いです。神の国はそういう人に与えられるからです。
悲しみ、嘆いている人は幸いです。そういう人は慰められるからです。
柔和で高ぶらない人は幸いです。全世界はそういう人のものだからです。
神の前に正しく良いものになりたいと心から願っている人は幸いです。そういう人の願いは完全に叶えられるからです。
親切で憐れみ深い人は幸いです。そういう人は憐れみを受けるからです。
心の清い人は幸いです。そういう人は親しく神とお会いできるからです。
平和を作り出す人は幸いです。そういう人は神の子供と呼ばれるからです。
神の御心に従ったために迫害されている人は幸いです。神の国はそういう人のものだからです。
次回の2月のゴスペルアワーでは2番目の言葉、悲しみ嘆いている人は幸いです、そういう人は慰められるからです、という聖書の言葉を紹介したいと思います。
なぜ悲しみ嘆いている人が幸せなのか早く知りたいと思われる方は、ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。日曜日朝10時半から大抵の教会は礼拝が行われています。初めての方も大歓迎ですので、お気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは、宇後町聖書教会の
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聴きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
2月にまた
お耳にかかりましょう。